ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。参政党の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。非常に会長には進んでるんですね。まあ、昭和天皇の話から始まりまして、まあ、昨日は池田大佐までですね。昭和天皇、天皇陛下が偉い偉いって言いますと、天皇陛下だけが偉いのかということになるんですが、天皇陛下の行動を示すことによって、日本、人というものを明らかにしていくっていうのが、このところの私の活動なんですね。で、まあそれ、まあ半分ぐらい来ました。で、昨日は、ある意味では衝撃的な結論ですね。昭和天皇と池田大佐は同じように立派だったと。まあいうことですね。我が身を捨てて国民を救うというか、一緒に行くという日本人の心ですね。これに対して非常に異議を唱えているのが、左翼の首都、朝日情報捜査会社、NHK ってなところですので、僕がそれは違うんですよということを一応このブログを使って、ひばりクラブの方にお話している。しかし、こういうものすごくなんていうか、もう真正面からの深い話ってのはやっぱり肩が凝ってくるんですよ。まあ人間の人生ってのはですね、真面目な部分もあれば、たまにはお酒を飲むとかね。それからちょっと息抜きに海水浴に行くとか、そういうことも必要なんで、このブログもやっぱり私の人生みたいな感じなんでですね、時々息抜きがどうしても必要なんです。それで今日はちょっと息抜きをさせてもらいますね。騙しが普通ってやつで、今度のアメリカの大統領選挙で、トランプ大統領が大統領になったのは僕は非常に良かったと思ってるんですね。これはアメリカのためにじゃないんですよ。僕はウクライナの件もパレスチナの件もですね、それからアメリカの大統領選挙も全部日本にとってどうなのかっていう視点で見るような人なんですよ。そうじゃなくてもいいですよ。相手の国の国民になってものを考えると構わないけども、ただ僕は違うんです。まあ外国は外国と。ただ日本人はやっぱり日本のためのことを考えて解釈した方がいいだろうっていう考えなんですよ。それは人の考えですからいいですよね、それで。で、今度のアメリカ、トランプ大統領になって、今度ルビオさんが、ルビオさんっていうと僕親しくないんで、ルビオ議員がですね、国務長官になって、僕は日本が非常に良かったと思うんです。それはですね、中国の核ミサイルが日本に落ちてくる可能性が減ったからなんです。それによって日本の子供の命の危険が減ったからなんですよ。だから僕いいって言うんです。トランプ大統領と ルビオ議員が好きだとかそういうのじゃないんですよ。よく言われるんですけど、トランプ大統領いいと思ってんのかって、いや、そういうことじゃないと。トランプ大統領、ルビオ国務長官という組み合わせはですね、日本の子供たちの命を救う方向に行ったから、僕は嬉しいって言ってるだけなんですね。そういう点でアメリカ大統領の、もう一つの、私よく質問されるのはですね、民主党って一体何なの？どこが支持されてるの？って言うけど、これはよく質問が受ける理由、よくわかるんですよ。民主党ってね、言ってみれば昔の社会党、つまりリベラルっていうか、どっちかって言ったら恵まれない人の味方の政党なんですね。共和党の方がどっちかって言ったら資本家とか、アメリカを守ろうとか、そっちなんですね。ですから昔で言えば、共和党が、まあ、昔の自民党側、それから民主党が昔の社会党側なんですよ。右左と分ければね。当然右が共和党で、左が民主党で、したがって民主党の中にアメリカでは珍しいサンダースみたいな、ほぼ共産党の考えを持ってるって人も入ってるわけ。これはいいんですね。ところがね、この頃逆転現象が起こってるんですよ。それはですね、本来は民主党は民主党の人たちっていうのは、まあこれ昔からね、ちょっと本来はつってもそうじゃないところあるんですけどね。つまり、恵まれない人たちっていうか国民の大半を占める労働者とか、昔は言えば労働者階級の味方って言ったら簡単なんですよ。労働者農民の味方って言ったら、今だいぶ違ってるんで言いにくいんですけどね。労働者と農民の味方の人が民主党なんですよ。ところが、現在の民主党の構成してる人っていうのは誰かっていうと、もう全然違ってですね、ここに書きましたけど、株式市場の人たち、ウォール街の人たちですね。それから、ニューヨークタイムズとかそういった主力の CNN なんかそうですけど、そういう主力のマスコミ。 今度だけはワシントンポストはちょっと離れましたけどね。まあ基本的にはそうです。それから知識人、お金を持っている知識人、これはエスタブリッシュメントっていうことも今ありますけど、ちょっと英語なんで僕使いたくないってこと、知識人階級ですね。お金持ちの知識人、それから弁護士もまあお金持ちですね。だからお金持ちの人たちが報われない労働者と農民の味方の方についているってことなんです。ところが従来の農民はですね、アメリカの農民はやっぱり伝統的な考えですから、アメリカの中部、真ん中の方はですね、今度の選挙の絵は分かりますけど、真ん中の方は共和党の赤、それから東部のワシントンとかそういうとこ、それから西部のサンフランシスコとかそういうとこですね。これがカリフォルニア州。こういうのが青い、つまり民主党なんですよ。これどういう現象になっちゃったかっていうと、今まで割合とお金に恵まれない労働者とか、農民の支持基盤というかそういう政党が今二つに分かれちゃってて、本当の農民側っていうのが共和党。まあ日本で言えば自民党、右翼ですね、右ですね。それから労働者の方が左で、その支持政党が民主党になっちゃった。ってことはどういうことかと、まあ昔からね、共産党の人がみんな弁護士とか金持ちが多いからこれどうしたことかってよく昔から言われてるんですけど、それはね、なんでかって言ったらちょっとね、言いにくいんですけども、この頃はスパッと言ってるんですけどね、貧乏人からお金を取るのが楽なんです。やっぱりお金持ちってのはね、なんでお金持ちかって言ったら、お金に辛いからお金持ちとも言えるんですよ。ところが農民とか労働者から金取るの、騙すのは簡単なんですよ。そのうち私、日本の政党の誰彼がそういう心を持っているってことを言います。その方が、選挙投票するといいでしょうからね。要するに、あまり知識がなくて、お金にも恵まれなくて、っていう人たちを騙す方法があるんです。それを騙す人たちが結構最近の政治では、日本も多いけど、アメリカはもっと顕著なんですね。ですから今度の選挙も変なことになっちゃったんですよ。で、もちろん報道はマスコミが牛耳ってます。この労働者とか農民のどっちかったらお金があんまりない人たちを応援してるのが、マスコミの金持ちなんですよ。だから厄介なんですよ。金持ちが貧乏人を応援してる。なぜか。金持ちは貧乏人からの方が金が取りやすいんです。簡単な理屈ですよね。貧乏人を騙して金取る方が、金持ちから金取るよりが楽なんですよ。しかも数が多いんですよ。8割ぐらいはそうですからね。そこから取るわけです。で、この形で格差が広がっているわけですね。アメリカはものすごく格差広がってますけど、日本も広がってます。で、日本も、まあ共産党も、まあ、朝日情報操作会社も、みんな金持ちなんです。NHK を。金持ちが、おばあさん、おじいさん、あまり教育のない人、これみんなこう言うと貧乏人とか言うと、みんなね、今ね、差別とかなんか僕に文句が来るんですよ。なんつったらいいんだって言うんですよ。お金のない人たちを何つったらいいんだと。言葉がないんですよ。この言葉を言葉狩りするのもですね、実は言葉狩りする人たちのは、金持ちが言葉狩りするんです。だつまり、騙しのテクニックの一つなんですね。はっきりと物を言わせないと。はっきりと物を言わないと分かんないんですね。だから、日本でもそれ類似のやつがあるんですよ。例えば、お金をあげるよ。補助金を出すよ。無償化するよって全部税金ですからね。ところが騙しがあるんですよ。俺たちはあんまり税金払ってないから、金持ちの税金を使えると思ってくると違うんです。アメリカなんかは金持ちほど税率がもう低くなってるんですよ。そういうテクニックを使う方法が必要な。で、金持ちで税率を低くしようと思ったら、税理士を雇わんといかんですよ。非常に複雑な手続きが必要になってるんです。知識と手続きが。だから、農民とか労働者はまさか税理士を雇うわけにいかないから、自分で考えたっても全然わかんない。僕わかんないですよ。もう専門家じゃないと。そういうのを作って、そこで安い税金になってる。で、庶民は農民労働者、その他はですね、安いサラリーマン。これはそんな金もないし、知識もないし、それでそっから金を吸い上げる。というグループがこれ民主党なんですね。ですから、すっごく複雑で、わけがわかんないんですよ。 だから私によく質問があって、今度のアメリカ大統領選挙どうもよくわかんないとね、女性の方の、まあもう彼女の名前覚えたくないもんですから、なかなか頭に入らない。カマナ・ハリスですね。この人たちは、例えばいい例はあれですよ。この前の黒人の初めての大統領、大金持ちですよ。大金持ち。だけど自分が黒人だから、黒人のふりをしてるってだけですね。だからそういうのが二重人格者っていうのかな、なんつっていいのかわかんない。ウォール街が一番簡単ですよ。ウォール街は民主党ですから。ウォール街が民主党のはずないですよ。ウォール街ってのは株式市場で、億万長者ばっかですから。それが民主党で共産党と一緒にやってるわけですよ。だからすごく分かりにくい。だけども、まあ今日はリラックスの話ですから、ちょっと酒場で話すような気分でやってるんですが、まあね、本当に今難しくなった。もう騙しが普通になってきたと。そういう社会であるということを今日ちょっとお話をして、今日のお話にしたいと思います。まあ今日は気軽に聞いてください。